さあ、アットリさん始まったで。
はい、ね、こんばんは。
こんばんはですね。もうでもだいぶ日も長くなってね、
うん、
もう6時近くまで上がってくるし、
はいはい、
この前ね、
はい、
畑でこうあのトマトのこうな手っていうかな、この竹で作っとったよ、
う
ん、だからこの竹の細いあのおなご竹っていうか細い竹でね、トマトのこう手を作って、
あ、組んで、組んでね、
組んでこうで紐でこう結んでね、
うん、
でもそれもトマト枯れてね、
うん、
その手だけが元気にいてんのよ。でもトマト枯れてもあのチャリグラットもで
枯れてもう水分抜けてもて
抜けてもて、あのもう水殻みたいになってもて、
お
う
お
う、スカスカになっちゃうのよ。まだトマトの
もう唐辛子みたいになってもて、
唐辛子みたいになって、でもそれをもう取ってね、なんとかもうそれもはよ慌てちゃったけど、紐でやったらいちいち一個一個紐めんどくさいから引きちぎっちゃらんなんて思って引っ張って、いきなりその竹の端が目当たってね、
うん、あれあれあれ
あなた、
ああ
ほんまにこのね、メールこの細いこうこうこのねかな針がよ、ぬわったんかいなと思って、
おうおう、
目の中へ、
うん、
思いっきり息抱いたんや、つもりや
ね、つもり
気持ちは、
うん、ぐらい痛かったと、
痛かった、うん、いやほんまにその衝撃って痛いもんやな、うん、目、うん、直撃、
目医者行きましたか、
でそれやばいと思ってね、これを、うん、でまあ見たらこう車のこうねドアミラーから目見たら赤いんやでしょ、
ああまあまあそらね、
やばいなと思って、
うんうんうん、
これやばいなと、
うん、
でもうすぐあの友達の眼科へね、
はいはいはい、
行って、
うん、
置いたらこの目のね膜あるんやでな、外に、うん、それが5ミリ切れてるっちゅって、
あらあら
やっぱ切れちゃったよ、なんかもうぬわったような、あ感覚ってわからんもんね、
うん、
こうちょっと目赤いろ、
うん、まあ ね農作業もね、
やっぱり気づかなあかんね、
しかしマメなことするね、あなたね、トマトをこう網のとこへこうつらくってね、
まあまあそういう、まあね、
うん、
プチトマトを作って、うんまあ、結構ね美味しく食べられてね、
うん、ご家庭用ですか、売る用です、あご家庭用にわざわざ作って、うん、素敵ですね、
まあね、この苗って売っちゃうやん、コメリとか、プチトマト用の苗ってこんなやつよ、まあ、それをわかへんで、嫁はんが3つか4つ買うてきてね、
うん、
お父さんこれ植えといたプチトマト食べられるでって乗せられてね、
あで、ま、任せられ
て、任せられてだから思ったらわかへんあれかそれの育て役やでしょ、
うん、せらないわってのもんで、
そうね、あの夏前からほいでもうええほどプチトマト取ってほったらかいちゃった、早う片付けになってまた言われて、ほいでまたこうそれをしやって、もうそんなプチマンどうでもよく目いとってね、
なああんま危ない農作業ね、
こう眼鏡かけてやそんなまさかそんな竹でねべっと目当たると思えへんから、うん、
今日はまあナルトの社長ですけども
全然関係ない話です
いやいやそういうね農作業とかそんなのはされないですね、うん、
農作業はしないですね、
まあ工場とかでね危ないことあるやろ
う
けども、
うん、そうですね、
うん、あほんまにこう眼鏡って大事やないよね、
そうそう、あのあれ草刈りもあれで、あのやっぱり眼鏡しとかんとね
飛んでくるの、
そうそう、
石が、
ね、小石が飛んできたりするんで、それが目に入った人もある、
なるほど、ね、なるほど、刃物が危ないじゃなくて、うん、そこから飛んでくる小石なんですね、
そうそうそう、うん、こうやって運動悪いことに目へ向かってほんの小さいものが飛んでくんのよ、
でこんなこんなこうねゴールみたいなやってる人からね、もうこんな白いサングラスみたいなかけてる、そんな売ってるわ、うん、やっぱりこんな顔当たっても照射当たっても痛いって終わりやけど、目だけはあなた気ぃつけてよ、
ねえ
ほんまに目怖いで、
ああ僕は結構気ぃつけてますよ、畑のそういうね、農作業するとき
は、そうそう、目を
でね、まあでも目は飛んでくるしゃあないわな、
しゃあない、でまあ眼科行ったら視力測ってくる、もう高校中から視力測ったことないよ、ほいでこれでもうこうこの C のマーク上下言わされて、ほいでまあ下へ行ったら血だらってくるし、でまあ見えんな、ほんでずーっと言ったら、ほんだら両眼 1.2 って言われて、
今もですか、
今も 1.2、
すごい
ですね、
ほいでその若いお姉ちゃんに、おいやん若い中には 2.5 あってんけどって言ったらプツッと笑われて俺大概よう見えたんやけどな、おいやんはって言ったら、ね、2.5 はそんなんないです
まあでも 1.2 ね、
おっとよ
健康ですね、
うん、でこれ両方 1.2 やってね、この目真っ赤いのに 1.2 やって、
うんうんうん、
まあまあね、
大事なかったよかった、
大事なかった、視力はまだね別にそんなこう切っただけやからね、うん、大したことなかった、
うん、まあまあそれと年いくとね、やっぱりこう逃げるこの反発力っていうか、
弱いね、
反射がこうね、
最近なんせなんか仕事中にそこで頭当たってしゃあないよ、これ 下げてるつもりが下がってるとかね、つまずいたりね、
つまずきますね。
僕もこの間こけたわ、酔うてね。
あんた酔っちゃうさけど、まあ、酔うたら上手にこけたら、
力ないな、こけたら。でもベターっと顔がついたのよ、ベターっと。
まあ、すりむいてないけど、
すりむいてない、もうちょっと治ったけど、
えらかったな。
もうほんで、あの月曜日の放送の時はね、ここにもう煮えてたから、目の下が、
サロンパス貼ったん、
また
サロンパス
は、また服部さんなんかややこしいことやったんやろうなっていう目で見られてた。ああ
、変なとこ3人行って怒られて殴られたんか言
う
て、
まあ嫁はんに怒られたとか、
追い出したんちゃうかとと
かね、
いろいろあるな、世の中な、気ぃつけましょう。
はい、ねえ、そんなわけでね、おいやんたちの中では今日は一番お若いナルトさんがゲストということで、どんなお話になるんでしょうか。それでは行きましょう、レッツ
アリナリアン
プラス。
この番組は大浦建設工業株式会社、うなぎ屋川水の川口水産、リサイクルの古勝、うなぎ穴子加工の椎葉水産、ご宴会ご宿泊の立花屋、紀州梅うどんの鳴門、医療法人明美会有田南病院の提供でお送りします。
一途に守る。
大浦建設工業株式会社は昭和45年の創業以来、安全安心施工をモットーに鉄道工事や土木工事などを通じ地域社会に貢献しています。質の高い技術とサービスを提供する有田川町大浦建設工業株式会社です。
スタミナ補給にはうなぎや川水のうなぎ、ネットのうなぎや川水でおなじみ川口水産は、日本各地の産地からうなぎを仕入れ、焼きたての美味しさをそのまま全国へお届け。有田市宮原町の川口水産本社工場でもお求めいただけます。
リサイクルで資源を大切に、鉄、ステンレス、アルミ、銅くずを高値で買い取り、産業廃棄物の適正な中間処理、収集運搬ならフル活、粗大ごみの引き取りも行っています。湯浅町本社と吉備工場、リサイクル推進カンパニーフル活です。
皆さんこんばんは、岩崎ふき子です。
有田のおいやん岩本で、
服部のおいやんです。
そして今月は紀州梅うどんでおなじみ株式会社鳴門代表取締役鳴門真嗣さんにお越しいただいております。改めましてこんばんは。
はい、こんばんは、ご無沙汰しております。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
鳴門さん、あのピンクの自動販売機、
はい、
最近ものすごいよう見ますけど
増殖してます。はい、ありがとうございます。
和歌山市内でもね。
そうですね、はい、ね、
結構置いてますよね。
置かせてもらってます。
やっぱり売れ行きいいんですか。
まあコロナが俗に言うピークからもう終わりつつあるので、やっぱりコロナのピークの時は皆さん飲食店を控えられてる時はすごく良かったです。やっぱり今はもうラーメン屋さんがすごく繁盛し始めて、皆さん気にせず飲食行かれるんで、その時よりはだいぶやっぱり数字は落ちてますけども、まあ、はい、まあ、順調に台数は。
ラーメン屋さんの前に置いてた
ラーメン屋さんの前にはね、僕は置いてないんですけどね、
うん、まあ、だからラーメン食べた後にそのあこっちを見上げに買っていこうっていう、
多分空いてない時間に買えるよということじゃないかなと思いますけど、
見上げようとかちゃうかな。
うん、
そうですそうです、はい、
まあ、そこのラーメンとは違うけども、
ええ、
まあ、ラーメンを食べに来たついでに、
うん、
なんかあの、まあ、嫁に行って行くのにこの自動販売機とか、
は
い、
うん、そうですね、
子供に買っていくのに自動販売機とか、
はい、ああそうやな、うん、お父さんだけラーメン食べてきたら僕ら食べたけど絶対言われるもん。
そうですね、
うん、お父さんが食べてきたらラーメンもうまいけど、これ買うてきたらこれもうまいでと、
コリピお前ら作って食ってみる、これはないよって言ってな、
うんうん、なかなかやっぱりラーメンってその持ち帰れないんでね、伸びちゃうから、
うんうん、
そういう意味じゃやっぱりその冷凍食品で家で作らなあかんけども、持って帰って作っていただくという商品は作ってます。はい、
あれ何種類ありました。3種類ぐらい食べたんやけど、
6種類今は。
6種類あんの。
はい、 ただ1台の機械には5種類しか入らないんで、あるものとないものがあるんですけど、全部で今6種類です。
僕食べたのはね、和歌山ラーメンと家系、
家系、横浜家系、はい、
ラーメンと、でもなんか博多
九州、はい、九州豚骨、うん、あとは鶏白湯で極緑っていう商品名のものと、牛骨ラーメン、あの豚骨じゃなくて牛の骨で炊いてる牛骨ラーメン、それと餃子がラインナップとしてあります。はい、
その6種類あるうち5種類があのその自販機に入ってるわけでしょ。
そうです。
その地域によってその人気とか変わるんですか。
あのね、やっぱりその餃子の無人販売が和歌山にも何軒があるんですけど、はい、あの都会とか特に餃子の無人販売がすごく増えて、うんうん、割と価格競争も激しくなってるので、餃子の販売所が近くにあるところはやっぱり餃子があんまり売れにくかったりとか、
なるほど、
で地域によってやっぱり売れる商品も違うので、はい、その辺でちょっと入れ替えたりしてます。
はい、まあ確かに餃子の自動販売機も多いもんね。
そうですね、餃子はやっぱり無人販売の中で一番多いんちゃうかな、う食品では。
ね、前ナルトさんに教えてもらったあのお賽銭箱に入れてくるところ、千円札持って行ってきましたよ。
はい、食べた、
あ食べました食べました。あの意外と家でもちゃんと焼けたんですけれども、 そのお賽銭箱に入れるっていう作業が楽しかったですね。
そうですね、
うんうん、誰もいないところでこの冷凍庫から餃子を一つ取って、
持って帰られる人ってないんかな。
いや結構それが今問題になってて、ニュースでたまにね、
うん、
ね、
あなんかこう防犯カメラ映ってたとかね。
そうそうそう、
餃子ねビルビルってやって戻すとかそんなないやろな。そしたら
今ね、その迷惑行為困りますね。あれ
なれな、あんな、
今日は川口さん社長も来てるんですけど、
そうなんですよ、
ね、川口さんのところね、うなぎの自動販売機ありますけどね。
ああ、ありますあります、はい、はいはいはい、ちょっとおまけですけどついてきました、川口です。
そうね、ナルトさんと一緒にお仕事をされていたということで、はいはいはい、一緒に来てくださいました、
ね、うなぎの自販機、うちのとこはほんまにうちの商品だけなので、
はい、
はい、
うな重でどんどん出てくるやつはない。
うな重はないんですけど、最近うなぎおにぎりを、
お
ー、2個で500円とかいうのがうなぎをの入った焼きおにぎりを商品の中に入れてるんですけど、それはちょっとお手軽に買えるっていうこともあって、割と買っていただいてるみたいです、はい、
おにぎりだったら、まあ、鮮度もあるじゃないですか、
うん、あの冷凍なんでね。
あ、冷凍で、
はいはい、まあ、あとはもうレンチンするだけですから。
どんな状態のうなぎが入ってるんですか、おにぎり。
あのかば焼きをちょっと細かく小さく切ったのをうなぎに、あの焼いたおにぎりに貼り付けてるっていう、それぐらいのイメージなので。
見た目も豪華なんですね。
そうですね、うなぎが見えるからね。
うん、あそれはいいですね。
見えるとこが大事やんね、
う
ん、
見えるの大事やと思う、
うん
うん、うなぎりやな、
うん、
うなぎり、
うなぎ
りなかなか
おにぎりの
タイミングが変わ
るじゃないですか。うなぎり、本当だ。
自由に買えるっちゅうええわな。時間関係なく店開いちゃう間じゃん。
そうね、夜中もね。
そうです、
特にラーメンなんて夜食いたくなるもんね。
う
ん、
そうですね、
うん。
寄った後にどうぞ。
そうそうそうそう、寄った後にね。
結構でもボリュームあるよね。
ありますね。本当の飲食店さん、うん、ラーメン屋さん用の麺を使ってるんで、
うん、
実際の一人前はあります。はい。
うん、なんかスープもね、とろっとしてて、
そうかなりの濃度を持たせて、
うんうん、
はい。
だから結構腹持ちというか、うんうん、男の人でもも
うね、そうですね、もうほんまに本格的なラーメン屋さん行っていただくのと同じクオリティでやってるので、
うんうん、冷凍のラーメンほんまうまいよ ね。特にあのナルトさんとこの麺は俺は天才的やと思うよ。
うん、
あ、なんか麺も全部違った。
あ、全部違います。
太さか、
うん、やっぱりそのスープに合わせたり、あの全部別注で作ってるんで5種類違います。はい、
あれがほんでこのなんかこう飽きへんというか。
そうですね、
うん、まあ麺が同じだったらなんかこうね、スープが違っても、
はい、
あのこうナルトさんのところの商品やっていう感じはするんだけども、うんうん、細麺あり太麺ありやから、はい、こう飽きてこないのよ。
そうですね、
うん、
僕はちょっと太い麺の横浜家系が好きです。
あ、人気あります。やっぱり人気ありますね、
うん、あれ美味しい、
う
ん、
はい、ありがとうござい
ます。博多のは細麺でした。
あれもかなりコツコツのね、
うん、
極細麺、
うんうん、
はい、
僕麺が細い方が好きなんで。
ああ、なるほど、
うん、あれは美味しかったです。
あれ一番うちの手持ちでも一番細いですね。
お、
九州系の、はい、和歌山は中間ぐらいになるんです、中細麺みたいな、 和歌山中華そばはね、
うん、これは僕ね京都行ってね、
はい、
コテコテのラーメン、
うんうん、
前から見た目でもうコテコテやったんでこれ行きたいなと思ってて、
鳥ですか、
鳥の
あの極さん、
極み、うん、
極慶さん、
そうそうそう、うん、極み鳥って書いて極慶っていうかな、はい、
あの橋が立つっていうとこね、
立つ立つ
ドロドロすぎてお橋が立つ、
うん、むちゃくちゃもう、うん、濃厚どころかあのね山芋とかすりつぶしたら
す
ったらこうドロってなるやんか、
う
ん、重い感じがになるやんか、うんうん、あんなスープ
山芋のようなスープ、え、うん、それを鳥で出してるっていうことですか、
そうです、あそこは変わったお店でね、社長が一人しかスープ炊けない、
は
あ、
絶対従業員とかに触らせない、
あもうだから何人かおりますよ従業員、
うん、あ従業員さんは誰もレシピ知らない、
はあ
かっこええな、
もうだからねそのなんちゅうかな麺にこの乗ってくるんよ、
うん、だからもうなんちゅうたらいいかな、うん、雑炊みたいなね
、はい、なんか急に美味しくなさそうになってきましたがいやいや美味しいですよね、
ポタージュ、
濃厚な鶏の、
うん
うん、
むっちゃくちゃうまい、
へえ、うん、言われたの
今もうあの行列でした、
最近ならそういう、まあ、ドロドロ系では割と流行りましたね、そういうあの、
うん、
固形物をクラッシュして炊くようなやり方が、
うんうん
うん、あとはもう何ていうのでんぷん質でじゃがいも系で粘土出すとか、うん、実はいろいろやっぱり飲食店さん苦労されて工夫されてますね、
八宝菜みたいなあんなと、
いやあんまりね、でもあんかけはさすがに
あんかけじゃないや、
片栗粉ではなくて、
あんかけどころじゃないで、
うんう
ん、そう
もうあの重いもん
ボタって言います、
スープが
もう
ほう
すくって落とすとボタっていう、
そうそうそんな感じ、
はい、
うん、
僕はあの18の時に初めてあの京都の亀岡市っていうところで暮らし大学行かしてもらったんですけど、まあなんていうかね、2府4県とかそれ以外からみんな来てる友達らと仲良くなって、
うん、
まあ和歌山でも有田で育ってそんなに家が名屋やったんで外食も行くこともなく、
はいはい、
まあ家でラーメン食うことはたくさんあったんですけど家で作ってるんで、うん、で大学みんなで飯食いに行こうか天一行こらって言われて、うん、え天一って何って言ったら5人がかりぐらいでお前何言ってんねんみたいに言われて、お前天一知らんのなると知らんのって言われて、
うん、
そう和歌山県にその時天一なくて、
はいはい、
で18の時にみんなに教えてもらう、まあ、他の都道府県はみんなあったんで、あれが僕もでも忘れんぐらいの強いカルチャーショックでしたね、
はいはい、
もう今、まあ、服部さんがおっしゃるような、うん、その泥系のスープ、はい、うん、ボタッとしたような、
うん、
生まれて初めてあれを食べたんで、
うん、
こんな美味しいもんがあるのかってほんまに思いました、
はいはいはい、
すぐアルバイトに使ってくれと、お願いしたら、ね、町が5人ぐらいいてると、まかない食えると思って、
うん、
バイトしたかったんやけど、その辞めるのを待ってる子が5人並んでるって言われて、うん、結局バイトすることはかなわんかったんやけども、
うん、あなんかドロッとしてるのは京都のなんか文化というか発祥なん
ですか。だから天下一品さんはあのスープでもう全国1位になりましたからね、
うんうん、
すごくやっぱり濃度のある特徴のあるスープです、今でも好きです、
うん、
そのさらにもっとボロッとドロッとさしてるのが今の極慶さんとか、
そんな感じ、
有名なところたくさんありますけど、
うん、毎回ね京都行ったらね、川口さんあのドロッとしたラーメンは、
ドロッとしたやつね、ナンバーで一回食いに行ったことあるんやけどね、
うん、
もう麺についてくる分だけでいっぱいいっぱいになって後に残ったそのドロドロのスープをもうそのままステイしてきましたね、もう無理って思って、あれどこやったっけな、あの大黒町にある、
あああれです、無鉄砲、
あ、
そうそう、それそれ、
床までずるずる滑りそうなところですよね、
僕もだから有名どころは一通りやっぱ行ってきたけど、さっきの天下一品と無鉄砲さんは両方すごく好きですね、はい、かなり特徴のある、食べるん疲れるぐらいの商品ですけど、
うん、僕京都行った新福祭館ばっかりやな、
あ、
黒い系のスープのね、
うん、黒いやつね、
駅のすぐ近くにあって、うん、
滋賀県行く時も一回京都で途中下車して、昼飯をそこで新福祭館で食ってもう一回電車に乗って滋賀県に行くみたいな、
しかもあの新福祭館はねチャーハンがね、
チャーハンはね、
そのさっき言ったのその食べるんが疲れる系っていうか、僕もそんなん好きなんですよ、
ドロドロ系好きなんですか、
ドロドロ系とか、まあまあ、もうちょっとこれ重たなってくるぐらいのやつ。でも結構和歌山ラーメンもそんなとこはないですか、その豚骨のね、あのまあちょっとこう匂いもこうねちょっと、
ね、
重い系じゃないですか、
独特ですよね、
匂いね、
あっさりしてないですよね、
まあでも和歌山ラーメンのカテゴリーもほんまに全国で割とこう有名になって、あの豚骨醤油というこのカテゴリーが強いですね、横浜は
和歌山ラーメンっていう商品名ついたら売れるんやろ、
ああそうそう、
自販機の中でも和歌山ラーメン結構トップ
上位ですね、
上位やろ、
はい、横浜か和歌山か、ツートップですね、ってね、はい、
すごいな、
まあ買う人は和歌山県の人やからね、
そうですね、
やっぱり和歌山、その和歌山って名前がついてるのがやっぱり好きなん
かな、イメージできるんじゃないですか、このラーメン多分こんな味みたいな、
はいはいはい、
まあ最近やっぱりこの1年自動販売機の事業をさせていただいて、みんなにお前ようちょいちょい見るなとか言ってあのよう言うていただくんですけど、何台置いてんのって言われて、今全部で28台置いてます、大体みんなそんなんあんのって言ってくれるんやけど、あのまあ他府県にも置いてるんで、和歌山県下にでも20台ぐらい実際置かしてもらってます。
それで道の横に あるから、
そうそう通りがかりでね、目立つように。
あの色もやっぱりね。
そうなんですよ、ピンクにしてるんで。
そうね、今日もナルトさんその自販機と同じようなピンク色のお洋服ですが、ね、ピンクなんか街中でこのピンク見たらわって反応するようになっちゃいました。あの自販機じゃないのに、あ自販機あるナルトさんの色だみたいなね。
そうそうね、
イメージがもうカラーで、
イメージカラーピンクやもんね、
うんうん
うん、お母さんも車がピンクやし、
あそうですね、
トラックもピンクやもんな、
トラック
もトラックピンク、フォークリフトもピンク、軽トラもピンク、
はい、
よくマリーナ付近でもピンク色のトラック見ますが、ナルトさんとこのですね、はい、ですきっと、
はい、見かけたら、はい、手を振ってやってください
もうセレッソ大
阪か、あの麺もピンクやったしね
そうです、あの梅うどんも梅冷麺も、はい、梅そう麺もピンクです。あの宣伝一つだけ、あの自動販売機を皆さん近所に置かせていただいていますが、月に1回だけセールを売ってまして、毎月7日はナルトの日ということで、7のナルトで、7日の日は150円引きセールをしてます。
大きいやん、150円、
大きいの、
ぜひまた食べたことない方は
7日、全品150円、
全品150円引きです、はい、ですので
全ての自販機で同時開催、
同時開催です、全台やってます、はい、
7日の日1日だけ、
7日1日だけです、はい、
ね、
7日に味見していただいて、まだ美味しかったら他の日にも買ってください。
そうですね、はい、冷凍なのでまとめ買いもできますから、
その
日にね、7日にドカッと
10個ぐらい買ったら、はい、ね、1500円引き
創業30有余年、椎葉水産は昔ながらの焼き方と味付けにこだわっています。厳選したうなぎを炭火で焼き上げたかば焼きは絶品、池うなぎや焼きアナゴ、煮アナゴも取り扱っています。元気に働ける従業員さんも募集中、有田川町住み椎葉水産です。
創業明治36年、有田川を望む老舗旅館立花屋、ご宿泊に挙式披露宴に、ご宴会に自慢の季節の魚料理をお楽しみください。お土産には名物おっぱ寿司をどうぞ。有田市宮原町立花屋。
自販機だと思って侮るなかれ、麺作り一筋のナルト製麺所がお届けする本気度冷凍ラーメンを24時間自販機で。横浜家系や和歌山ラーメンほか、こだわり餃子も販売中。目印はピンク色、お腹が鳴るとナルトのラーメン、うーんうまい。
内科、消化器内科、腎臓内科、リウマチ科、眼科、皮膚科、泌尿器科を持ち、血液透析も行う有田南病院は、地域医療の担い手として日々努力を続けています。有田川町大島、医療法人明美会、有田南病院。
今日ラーメンのお話たくさんお伺いしましたが、お蕎麦の話、
はい、
ナルトさんこの前出雲蕎麦を、
はい、2月にちょっと、はい、生まれて初めて島根県っていうところに 行ってまいりました、うんうん、あの島根も鳥取も踏み入れたことがなかったんで、お恥ずかしい話、地理もあの弱いもんですから、どっちが島根でどっちが鳥取やったっけと思いながらあの左側が島根で、はい、あの右が鳥取で、遠いな、車で行こうかなと思って向こうの人に相談したら、鳴門君雪やからやめた方がええで、あそうか、ほなもう電車で行こうかなと。電車調べたら岡山駅から特急で3時間かかるんですよね。
わあ、結構かかる。
これは大変と思って、で他の人に相談して、あなっちゃんあれやでって、あの飛行機飛んでるはずやでって教えてもらって、うんうん、で調べたらね、伊丹空港から出雲空港、
はいはい、
飛んでるんですよ。もう実際40分ぐらいしか飛ばないんですけどね、近いから、うんうん、だからシートベルトの外せサインが10分ぐらいだけ消えて、もう上がって降りる感じ、うんうん、でも快適にそれで行けまして、いつも大社もあのお参りさせていただいてきました、うん、まあ僕麺屋なんで出雲へ何しに行ったんだって言ったら、あの参拝ももちろんそうやったんですけど、仕事であの出雲そば屋さん、
はいはい、
あのうちの商品をちょっと一部手伝ってもらってる会社さんが2社あって、その2社をそば屋さん巡りを、そば製麺所に行ってまいりました。もうほう、でもちろんまあ仕事も兼ねて、あの飲食店の有名な蕎麦屋さんと、あとスーパーさんの売り場とかずっと勉強してきたんですけど、はい、和歌山県って日本でもほんまに有数の蕎麦食わない県なんですよね。
食わない、
食わない県、
ですか、
あの関東はやっぱり皆さん食べるので日常から蕎麦を、はい、
うんうん、
で大阪もほんま和歌山もほんまに蕎麦食べなくて、うんうん、それから年越しそばは皆さん食べてくれるんやけど、やっぱり普段はきつねうどんが、まあきつねうどんとたぬきそばを言うたら9対1ぐらいの売れる数、うん、関西は。
うーん、
でまあ、 あの日本三大そばって、あの今回僕が行かしてもらった出雲そば、島根県で、あの戸隠っていうあの信州そば、長野県の戸隠そばっていう地域、戸隠っていう地域があって、それ信州そば、うん、あと一つはね、ちょっと変わりどころで、あのわんこそばなんです、岩手県。それが三大そばって言われてる地域で、うん、あの僕もほんまにこの出雲は初めて行ったんですけど、そば屋のまあ数は信州も多いし、うん、福井も多いし、同じようにまあ飲食店さんは多いんやけども、スーパーの売り場のそばのアイテム数がもう衝撃的で、この人らそばしか食わへんのかぐらい、
うどんコーナーよりもそばコーナー、
もう圧倒的、もう何十アイテムって置いてるんですよ、スーパーさんに。
まあまあ和歌山だったら中華麺ね、
はい、
うどんの麺、
そうです
ね、そば麺、大体まあバランスよく、うん、置いてますけど、
でも乾麺売り場なんかに至ってはもう50種類ぐらいそば置いてて、しかもね、そばが好きすぎるんやろね、あの出雲そばだけじゃなくて信州そばとか東京のそばとか、うん、全国のそばももちろん集めてる。そ、
う、
ば、
んうん、
のその売り場が広すぎて、
はい、
あこれすごいそば食うなと思って、でそのお知り合いのメーカーさんに出雲そば作っていただいてる先に行っても、一つの会社でもそのそばのラインナップが 2,30 アイテムあるんですよ、
うん、
あこんな売れるんやと思って、うん、驚きました。
はあ、それは知らんかったな、そんだけそばの件ってね、
うん、そばはすごい、
うん、
まあ、体にいいって言われてるのでね、そばはね、アレルギーもただ同時にあるんで、
うんうん、分かんしな、
あの香川がうどん県ですよね。
そうですね、ほんまにそれに匹敵するぐらいの、う
ん、でも香川行ってもそんだけスーパーにうどんあるかっつったら
そんなないです ね。もう香川とかやと、もう家で食うよりどっちかやったらもう店で食うという文化ですよね、うんうん、価格も安くて、うんうん、でもやっぱりそば屋さんは割とやっぱ高いので、向こうで食べましたけど、うん、はいはい、割と高級なお店が多いように思いました。だからお家ではやっぱり乾麺茹でたりされるんでしょうね、うん
うん、まあまあ、スープはどうですか、まあ、和歌山の、ね、お蕎麦屋さんと同じような。
スープはね、まあ、あの普通にも関西 の、 そのストレートスープかけそばのつゆであったりとか、うん、まあ、ザルそばのつゆはもう関西とそんなに変わらんような、ちょっと味が濃い九州と一緒で甘さのある醤油を使われているところが多かったですね。
うん、そっちのそばってあれ温かくして食べるの冷たいもん。
ね、あれです。基本冷たい。
ザル。
あの
ぶっかけ？
割り子そばっていうやつ。
うん、まあまあ、
じゃあ、ま、丸い容器サラそばみたいなのを
後付けして食べるタイプやね、ざるそば的に。
あ、つゆかけて。
あ、かけるんや、
かけるんです。はい、またそのつゆは濃くてね、びっくりしましたけど、ざるのつゆは濃かったです。あのかけのかけそば、あったかいそばのつゆは割と薄い関西風の雰囲気でしたけど、
うん、私おそば大好きなんですよ。そば、ね、前、うん、なんか奈良に行った時に、玄米の玄っていうんですかね、玄さんで、お水で食べるおそばをあの並んで食べに行ったんですけれども、どう思います、その水で食べるとかは麺屋さんからしてどう思います？
ああ、もう麺の味だけでし
ょ。そうです、そうです。もうあのすっごい有名店なんですよ、すっごい有名店で、あのもちろん事前情報があって行ったんですけれども、水につけて食べたんですよ。
水、
そう、すごい自信だなと思いながら、
でもそばの実は本当に甘いものはすごく甘いし、はい、うんうん、香りを楽しむためにはそれは
そば湯っちゅうのは後でくれるわな。
あ、そうですね、
そうですね、うん、あのまあそば屋さんってほんまにこだわりの店主さんが塩で食えとか、あの言う人もおられるし
すごい、
僕ももちろん、まあ、あの麺屋の性分なんで最初はもう何もつけずに食べたり、でもやっぱり最後はつゆつけて食べるのが好きですね。
つけたくなりますよね、はい、ね、なんか最初と最後ね、あのひつまぶしじゃないんですけど、途中で味変したいなと思いながら、そうそう、まあ美味しいからと思って、
そうですね、
水で食べ続けたんですけれども、
あの最初ね、何もつけずに食べるのはちょっとまあ礼儀みたいなとこあるんで、
いえいえ、な、どこにないですよあのそんなおっさん言いますけど、
ね、言ってますよね
もう好きなように僕食べたらいいと思うけど、
なんか
ただまあ僕はその味見をほんまにこうどんな味かなとやっぱり深く見たいので、つゆつけんで、もうそれはもう麺もそうです。あのラーメン食いに行っても失礼な話、美味しいなと思ったらあのスープ水で洗って麺だけ食べたりしますから。
はあ、さすが麺屋やな。
多分嫌がられますけど
そうやなな
んで洗ってるんだろう、
店主見たらお前何するんやってなるわな
俺のうちのスープ気に入らんのかってな、
うん、はあ、あでも麺の味を見ようと思ったらね、やっぱりね、
そうですね、
スープからこう一回洗ってね、
前にも一回言うたかもわからんけど、あの、まあ、小麦の香りとか言われる表現がよく、あの麺好きな方は、まあ、ラーメン屋さんの店主もそうやけど麦の香りとか、うん、僕あんまりそれあの味のある麺を作りたいといつも思うんやけども、そのこの麺ナルト君小麦の香り酔わないかって言われることあるんですよね。あの嫌味じゃないんですけど、これすいません社長、これ 100% 小麦で作ってますって感じするんですけどまあ引き方で多少の違いはありますけど、あのまあでもすごくさっきの服部さんの話じゃないけど、ラーメンってすごく濃いものに入ってくるので、まあ、蕎麦とかもそうやけど、麦とかその蕎麦の香りっていうのはもうほのかなあの香りをくゆらすぐらいの雰囲気で食べるのでね、ニンニクがっつりとかもむちゃくちゃ激辛の麺で、あんまりあの味を追求するより食感とかつるみとかの方が僕は重きを置いて作ってますけども、うんうんう
ん、そうやね、スープが濃いからね。
でもほんまはだからあれです、蕎麦屋の店主と一緒だと麺だけ食べてもうて、あ、美味しいなって思ってくれるのがやっぱり麺屋としては一番嬉しいけど、うん、なかなかねラーメンはもう使って出てくるんで、
ラーメン水で食べてくれる
って思って る。
でその出雲にお蕎麦の勉強に行かれて、
はい、
今後そのお蕎麦の勉強は鳴門さんとこにどう生かされるんですか？
うちは実はちょっとそれで商品化を今考えてて、新しい商品の、あの開発をまた似合いふて思うほどするんですけど、はい、またそれは発表したらここで発表。
なんだろう、はい、え、和歌山でも買えるんですか？
買えるようにします、はい、
うん、ピンク色のそばですかね、何でしょうかね。うん、
僕でもあのどん兵衛は買うのは絶対そばやで
ね僕もそれ賛成です、
はい、え、麺屋さんとしてもどん兵衛は許せるんですか？
どん兵衛全然好きです。
あ、本当ですか、はい、もう嬉しいですね。
僕は必ずそばの方を買う、
はい、
うどんより。
あれなんかそば凍ってる方がちょっと体にいいの気になって、
うんうん、意識高いように見えますね
天ぷらうまいしね、
天ぷらうまいしね、うん、そうやな、それもあるな、揚げとその天ぷらとあのサクサクのね。
そうなんですよ、あっちのたまにね期間限定でどん兵衛のうどんやのに天ぷらになってる時あるんですよ、うん、あれ熱いです、僕割と好きです。
お、
はい、結局天ぷら好きなんちゃうんかっていう話
本当ですね
創業34年椎葉水産は昔ながらの焼き方と味付けにこだわっています。厳選したうなぎを炭火で焼き上げたかば焼きは絶品。池うなぎや焼きアナゴ、煮アナゴも取り扱っています。元気に働ける従業員さんも募集中。有田川町住椎葉水産です。
創業明治36年、有田川を望む老舗旅館立花屋、ご宿泊に挙式披露宴にご宴会に、自慢の季節の魚料理をお楽しみください。お土産には名物おっぱ寿司をどうぞ。有田市宮原町立花屋。
梅干し、あんぽ柿、梅うどんに梅スイーツなど、紀州グルメを全国へお届け。ネット通販サイト文子農園、和歌山特産の旬の野菜やフルーツも取り揃えています。文子農園で検索。有田川町野田の文子農園本社でも販売しています。
有田南病院はグループホーム、高齢者賃貸住宅、居宅介護支援事業所、デイサービス、訪問看護・訪問介護センターなどを通じて新たな介護を創造しています。有田川町小島、医療法人明美会、有田南病院。
さあ今日はね、麺のお話たくさん出ましたが、皆さんからも麺に関するご意見ご感想などもお便りお待ちしております。メールはすべて小文字でoiyan@wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414 番です。はがきなどは郵便番号 640-8577、岡山放送レッツアリダリアンプラス係までお寄せください。次回のアリダリアンプラスは3月26日にお送りします。毎月第1、第2日曜日はレッツアリダリアンもぜひお聞きください。はい、ということでね、今日はとってもお腹が空くお話でした ね
ほんまになかなか奥が深いね。そば、うんうん、でもラーメンでもね、みんな麺好きやね、やっぱりね。
来月は僕また来ます。
あ、そうですね、来月3月26日のゲスト、はい、川口さんですからね、次はまたうなぎの美味しい話ですかね。
そうですね、また話しますけど、ね、2月から店が、食べるイートインの店がオープンしてるから、
ね、
来月はまあその話もしますね。
うなぎがいただける、楽しみ。
うん、ナルトさんのその新商品も楽しみですよね。今日はちょっとまだね、楽しみにということで、
まだベール
にシークレットですが、ね、出雲になぜ行かれたのか、どんな商品が出来上がるのか、皆さん楽しみにお待ちいただきたいと思います。レッツアリダリアンプラス、ここまでのお相手は岩崎ふき子と、
アリダのオイアン岩本と、
ナルトのオイアンと、
川口のオイアンでした。
服部のオイアンとでした。
この番組は大浦建設工業株式会社、うなぎ屋川水の川口水産、リサイクルの古勝、うなぎ穴子加工の椎葉水産、ご宴会ご宿泊の立花屋、紀州梅うどんの鳴門、医療法人明美会、有田南病院の提供でお送りしました。ふるさとが揺れて